青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントの青木です。
アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回から始まりました青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで45万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムとなっています。さあ青木さん、初回ですけれども、はい、今のお気持ちはいかがでしょうか。
いやー、もう本当にね、ラジオパーソナリティをこうしてね、はい、やらせていただくなんていうことは最初は全然思ってもいなかったんで、まあ今回緊張とともに嬉しさいっぱいです。
緊張もされていらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、そんな青木さんがどんな方なのかというところなんですが、はい、青木さんはアチーブメント株式会社の代表取締役会長兼社長をなされています。はい、普段どういった事業をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、アチーブメントという会社はですね、はい、これ実は社名が達成、成就達成ということを社名にした会社なんですけれども、私が1987年創業した会社なんですね。はい、人の中に内在する可能力をどうしたらこう引き出すことができるか、シンプルに言うと目標達成、願望実現、成功の技術を、これ技術ですから概念ではなくて、具体的にトレーニングをし、そしてそれを体得して、そして今度それをですね、組織的に今度は自分ができるようになったら周りの人たちにもそのできる力をこうシェアをしていく、分かち合っていく、そんなことをトレーニングをしながらですね、やっている会社なんです。で、中小企業の経営者とか、グループ経営をしておりまして、大企業、それから行政とかですね、また出版社も今経営をしてますけれども、本当におかげさまで、社員5名でスタートした会社ですけれども、今は正社員が172名、従業員数220名ほどの会社になりまして、本当にありがたいことにですね、経団連であるとか商工会議所、そして同友会にも入れていただいたりして、本当に今多くの企業の経営者、またビジネスマンの方に必要とされる会社に成長してきました。本当に嬉しいことです。
先ほど、ね、お話にもありましたが、1987年に創業されて、現在36年目に入られたということですね。
はい、そうなんです。はい、
そんな青木さんとお送りしていくこの番組ですが、記念すべき初回のゲストは公益社団法人日本青年会議所第71代会頭、中島土さんです。青木さん、中島さん、いらっしゃいますね。
はい、はい、もうね、本当にこの、番組をね、企画した時に、はい、まず一番最初のこう誰にまず特別ゲスト頼もうかと思った時に、
はい、
私はもうこれはもう、彼にぜひ頼もうということで今回彼に頼みました。中島土さんはね、ともかくすごい誠実で前向きで、そして本当に日本の国を思う純粋な心を持っている、もう本当に素晴らしい若き青年経済人です。もう上場企業のね、今、専務をやってるんですけど、非常にぜひ皆さんにも紹介したいという素晴らしいパーソナリティを持っている人です。
はい、そんな中島さんには2週にわたってお付き合いいただきたいと思います。それではこの後、公益社団法人日本青年会議所第71代会頭、中島土さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さあ、それでは今回のゲストをご紹介しましょう。公益社団法人日本青年会議所第71代会頭、中島土さんです。 中島さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もうさっきね、フランスから戻ってきたばっかりでもう駆けつけてもらったって感じでね。
ボンジュール、うん、
さすが、やっぱりいや、さすがだね、やっぱり回答は順応性があるさすがです。はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
ではここで中島土さんをご紹介させていただきたいと思います。1982年生まれ、大分県大分市のご出身です。現在は J リース株式会社取締役副社長、並びに公益社団法人日本青年会議所第71代会頭を務められています。中島さん、青年会議所とはもちろん聞いたことはあるのですが、具体的にどんなことをされていらっしゃるのでしょうか。
はい、一般的には JC と呼ばれまして、北海道から沖縄まで684のJC 青年会議所が全国にあります。メンバー数は全国で約3万人、世界ですと15万人ほどですね、メンバーが活動している、世界的な組織になります。その私が今日本の担当させていただいているということです。
そうなんですね。
実はですね、
はい、
大きな特徴がありまして、20歳から40歳までの年齢制限があって、
はい、
40歳になると必ず卒業、つまり現役でないという状態になります。
それを年齢制限はどうして設けてらっしゃるんですか。
多くの人にリーダーシップを開発する機会を、提供するということで、毎年ですね、リーダーも帰っていきますし、必ず今おっしゃってくださったように40歳で卒業するという仕組みを設けております。
なるほど、いろいろな、育成も込めてですかね。
おっしゃる通りですね。
そうなんですね。さあ、そしてそんな青木さんと中島さん、一体どんなご縁で知り合ったんでしょうか。
はい、アチューメントはですね、もう5年ほど、日本青年会議所の協賛企業として、この人材の育成ということをテーマに、日本を元気にする、これはやっぱり青年経済人のやはりこう育成にかかっているということで、今まで、教育面いろいろな面でサポートしてきたんですけど、ちょうどまだ中島土さんが、常任理事をやってらっしゃった時に、ちょうど確か、しっかりともういろいろ深いお付き合いをするようになったのは石田会頭という、彼は68代だったかな。
そうですね、
68代の、石田さんの時から非常に親しくなった。その前の鎌田さんとか、その前に池田さんという、池田翔吾さんという、素晴らしい、みんなやっぱりリーダーがいるんですけど、ずっと常任理事を務めてらっしゃって、最初はそういうところの縁から、お付き合いをし始めて、大変律儀で、なんて言うんでしょう、こう筋を通すすごいこう良い性格なんでね、ちょうど石田さんの時からすごく深く付き合うようになりました。
ですので、私先輩とお呼びするのはですね、ジェシー先ほどおっしゃってくださったように40歳になると卒業するんですが、青木社長は40歳になってご卒業された JC の、そして人生の大先輩でもいらっしゃいますので、私今日はあえてですね、普段もそうなんですが、先輩とお呼びさせていただいてます。
もう、はい、青木先輩という、
学校みたいですよね。
そうですね大人になってからなかなか聞かないですよね。
私も40歳になってですね、先輩後輩の関係性をまさか社会の中でいただけるなんて思っていなかったもんですから、本当にありがたいなと思ってます。
いや、学校みたいって今ねおっしゃったけれど、まさに JC は若き青年経済人を本当に育てる、ある意味では学校のようなもんだよね。
そう
ですね、指導者育成の学校っていうかな、そういう意味ではとても価値のある団体だと思って。
そして中島さん、J リース株式会社の取締役副社長という本業がある中で、どうしてこの JC の会頭として活動されていらっしゃるんでしょうか。
はい、私が JC に入会して今12年目になるんですが、そもそもその会頭やるなんて1ミリも思ってなくてですねまさか自分がっていうところは正直あります。ただ JC の中でいろんな素晴らしい人との出会いだったり、青木先輩のようにですね、こう人は何のために生きるのかということを教えてくださる偉大な先輩にお会いしたり、 そういった中でこう JC を通じてこの社会を少しでもより良くできるんじゃないかというふうに信じられるようになったんですね。そして私が今、こういった役割を通じて皆さんにほんの少しでも、より良い影響を一緒に作れればというふうに思って頑張らせていただいてます。
なるほど。お二人お会いするのはどのくらいぶりなんですか？
でもどうだろう、2ヶ月かそのぐらい前に、会ってるよね、は
い、
ご飯食べてね。
ありがとうございます。
実はね、今67代68代69代70代71代のこの5人の回答とこの間食事会をやりましてね、で彼らと一緒に次世代リーダーに求められる能力ってどんなものなのかっていうことで、実は今本を私まとめてるとこなんですよ。そんな時にね、そんなことで食事会をやったのが最後かな。
大変ごちそうさまでした。
ありがとうございます。
はい、2ヶ月ぶりということで、そんなに相手もいないですが、どうでしょう、お二人のなんか積もる話などありますか？
そうね、なんだろう、お互いやっぱりこうある意味で、本当にこう、なんていうんですか、年齢は違うんだけれども、目指していることとか、それから大切にしていることってすごく共感するんですよね。で今年の土さんのこの JC のねメインテーマが理念共感ということで、要は目的に立ち返ろうと、青年会議所活動を何のためにやっているんだと、やっぱり我々はその本当にこの日本の未来を本当により良い日本にしていこうじゃないかということで活動を彼はしているので、そういったところでは久しぶりに会ってもいつもこの会話はですね、そういった本当にこうみんなにとって良い社会をどうしたら実現できるかっていう話をするので、そこではね全然壁はないですよね、お互いね。
私は教えていただいてるばっかり、
いや
ですけれども、
素晴らしいよ。
方向性は全く同じだと私も思っております。まさに今おっしゃってくださったその理念共感というところですけれども、青木先輩から教えていただく前はですね、やっぱりこう手法が目的化よく私してたんですね。そのやるということを大事にしたんですけれども、なぜ何のためにやるのかっていうことがいつの間にか自分の中ですっぽ抜けちゃって、いやそれじゃいかんよと、本来この JC という組織や何より人生を歩んでいく中でなぜ何のためにそれをやっていくのかっていうところの大切さを教えてくださったのがまさに青木先輩でした。
今日本はいろんな課題があるんですね。その中で、もう皆さんが共通認識持っているのは、もうこう日本の経済がこう失われた20年って言われるぐらい非常にこう低迷をしている。でやっぱりなんとかこの日本の素晴らしさ、もう一回やはりこの日本を本当に元気にしたい、それがやっぱり共通の思いなんですよ。でなんでこのやっぱり日本が弱くなってきてるかっていうと、やっぱり一つはこの教育というものが本当の意味でその人を育てるというのが、その指導者育成というか、本当にこう誰のために何のためになぜ自分は生きて、そしてどんな人間になりたいかっていう、その目的を持った生き方をしている若い子が非常に少ない。そういう中で今青年会議所活動をしながら、この日本のもう津々浦々に広まっている、もう毛細血管のように広がっている中小零細企業、JC のやっぱりメンバーは大企業の人もいるけれども、基本的には中小零細企業多いんですよ。だからここをどうしたら元気にできるか、これがねやっぱりお互いの、そのキーワードはやっぱり指導者育成にあるんじゃないかということで、ですから理念共感っていうのはその目的をどこに置くのかっていうところなんですよね。その辺どう、土さんはこの1年振り返って満足いく活動してると僕は客観的に見てるんだけど、本当に一生懸命ね、その数年前コロナでほとんど動けなかったプロセスがあって、 もうあなたの代になって非常にこうリアルでもかなりアクティブに行動してこの1年相当頑張ったと思うんだけど、率直にどうですか1年振り返って。
そうですね、ありがとうございます。満足かどうかわからないんですが、ひたすら毎日バットは振りました。
うん、
三振の日もあるんですけれども、
うん、
常にホームラン狙いで、
うん、
まあ、経営ですともちろん慎重にやらなきゃいけないこともあると思うんですが、まあ、JC はこう純粋に社会奉仕をしていく組織ですので、まあ、たとえ失敗してもそれは決して許されることではないんですが、それを恐れてはいけないと思いまして、この1年間必死にまあバットは振り続けたつもりです。今先輩がおっしゃってくださったように、まあ、コロナがある程度落ち着いてきてですね、私も全国47都道府県また世界は延べ今9カ国行かせていただきましたけれども、やっぱり先ほどおっしゃったようにそれぞれの地域、それぞれの世界の街にも大きな課題があって、そこでこう若者が一生懸命活動する姿を見て私も大きな刺激をいただきましたですし、私のこの役割を通じてもっと JC のメンバーですとか、何よりその中小企業を頑張って経営されているメンバーの会社の社員さんや家族の皆さんに一緒にこの日本をより良くしていこうよっていう、こう気持ちを広げられたらいいなというふうに思ってます。
まあ、今回のね、僕のこの番組のテーマ、やっぱりこうトップリーダーの成功の技術っていうことなんだけど、まあ、日本を代表するこの若き青年経済人の組織の3万人のトップに、まさに中島剛さんは上り詰めたわけだけども、自分で振り返ってこう指導者としてリーダーとしてどんなことを大切に今まで活動してきました？
そうですね、私はですねどちらかといえば、謙遜ではなくて本当に振り返ると失敗ばっかりしてきまして。
そうなんだ。
JC で成功これしましたっていうのがですね、なんか思い返しても正直あんまりないんですね。
興味津々になってきたな、これ。
ありがとうございます。
成功のイメージしかなかったんだけど。
いやただ、いつも私の失敗を、ああまたあいつできちょらんけん、ああ私大分人なんでちょっと大分弁が時々出るんですけど、あいつできてないからちょっと支えてあげなきゃいけないねみたいな形で、周りの素晴らしい人たちが
それだ
常に助けてくださったっていうのが私の12年間でした。ですので私の考えるリーダーシップの像は、そういう素晴らしい人の力をより最大化していくためにどんなサポートができるかっていうことをいつも考えております。
いや今ね、中島剛さんの今の話を聞いてね、ふっと思い出したのはね、松下幸之助王のね、あの名言、
はい、
あの指導者に必要な能力をたった一つ挙げようと言われれば、優れた人間、自分より優れた人間を使えると、ね、使えるということですな、そう、それだけで十分ですわというふうに松下幸之助さんおっしゃったのね。今ふっと思ったんだけど、要はそうだ、剛さんは周りの人間に対して主体的にこの人と一緒にこの人を支えながら主体的に何かを成し遂げようという内発的なモチベーションを起こさせる技術を無意識のうちに持ってるんだな。
ありがとうございます。問題ないですけれども、
今ふと思った、
先輩がおっしゃったその内発的動機、私もとても大事にしておりまして、これも先輩から教えていただいたんですが、こう結局自分がやりたいと思わないと人は、まあ、成果も最大化しませんですし、何より心の中からこの喜びみたいなものが出てきにくいんじゃないかなと思っております。
いや僕ね、もうそれ最大のポイントだと思ってるんだけど、やらされるっていうのは苦痛でも苦痛の何者でもないよね。
本当にそうですね。
僕ね、うち2人の子がいるんだけど、一回も勉強しろと言わずに育て上げたんですよ。で社員も、私ね社員にもね働けって言ったことないの。多分同じだと思うんだけど、本人が内側からやろうと思ったものは もう前向きに三度の飯を忘れるように取り組むじゃん、ね、
はい、
楽しくさせる技術って大事だよね。
大事ですね。今おっしゃったようにきっとお子さんもですね、あの御社の社員の皆さんもそうですけど、こう組織と自分の人生の理念が見事に合致されてるんですよね。ですんでもう毎日が楽しくて嬉しくて仕方がないと。
そうね。でも僕はあのつくづく思うんだけど、はい、自分が生きる意味とか目的というものが全くわからないで、ただこれをしなければならない、あれをしなければならないっていう生き方をしているとしたら、それはやっぱり辛いことじゃないかなと思うんだよね。だからこれをしろあれをしろというよりも、これ何のためにこれをしなきゃいけないのか、また自分はどうなっていきたいのか、どんな人間になりたいのかっていう、そっちの方が僕はすごく大事なことじゃないかなというふうに思ってるんで、まあそういう意味では青年会所活動をね、主体的にやっぱり土さんはメンバーに3万人の仲間に働きかけて、みんながやっぱり1年間手弁当で日本のために動くわけだからね、
はい、
すごい活動だよね。
ありがとうございます、うん、JC はやっぱりその組織からお金が出ないっていうのが一番大きいなと思ってますですね。みんな
持ち出しだもん
な、持ち出しで頑張る、その中でリーダーシップを少しでも勉強しよう、社会をより良くしようというところですけれども、
そうだよね。
今おっしゃったそのしなきゃいけないっていうことほど苦しいものは私もないなと思ってまして。
ないよね。
特に JC はやはり冒頭の本業とはまた違う組織になりますので、うんうん、こうしなきゃいけないよりも自分がどうしたいのかっていうことを、まあ、大切にやっていくのがいいんじゃないかなと思います、うんうん。ただその中でも青木先輩がおっしゃるそのそういった人生を成功させる、組織を成功に導くっていうところは、うん、まあ、技術が大事だというふうにいつもおっしゃっていらっしゃいますけれども、そうそう、う
ん、まあ結局人間と他の生き物の根本的な違いってやっぱり思考力にあると思うので、やっぱり自分自身がまさに頭は生きてる時にしか使えないって言葉があるけれど、どういうことを成し遂げたいのかという思い描く力ってすごく僕は大事なことだと思ってるんですね。アメリカの偉大な啓蒙家のアール・ナイチンゲールという人の言葉に、人はその人が考えていた通りの人間になるっていう言葉があるんですよ。だからやっぱりこう物事に対してどういう心構えで取り組むか、また何を成し遂げたいのかっていう、やっぱりその主体性というものが僕はとっても能力開発には大切なことじゃないかなと。だから世の中の今教育とか人との関わり、仕事でもそうなんだけど、こうしなきゃならない、ねばならない、指示命令とか強制とか、そういうものがなんかこう支配的になっているので、わざわざその人の中にある内発的な動機づけの芽を摘んでしまっているように見えるんだよね。だから土さんの活動を見てると結構周りをみんな生かしてるよね、あなたはね。
ありがとうございます。あの今おっしゃったようにこうやらねばならないほど辛いものはないですけれども、うん、それは決してこうトップリーダーだけでなくて、
そう、
その中間層にいらっしゃる皆さんもリーダーシップを発揮して、
そうそう、
自ら考え動くことができますですよね。
そうですね。
なんかそういう機会を確かに今先輩からおっしゃっていただいて、私自身この JC や会社の中で機会として提供差し上げようという気持ちはいつもありますですね、うん。
まあ、特に JC はね、やっぱりみんな手弁当だし、
はい、
やっぱりあのお金のためにとか地位に従うというか権威に従うという人は少ないからね。
そうですね。
人間力ないと誰も言うこと聞かないもんな
そうですね、雇われてないからですね
だよね、
はい、
だそういう意味では勉強になる組織だなと僕は絶対思うね。
ありがとうございます。もともと私もですね、そんなやる気があったわけでもなくてですね、最初はなんかこう自分自身、まあ、やってみようかなぐらいの軽い気持ちで JC 始めたんですが、うん、少しずつ、まあ、素晴らしい人との出会いの中で磨かれていって、 まさに先輩がおっしゃる人は人で磨かれるというところだと思うんですけれども、こういつの間にか私なりのリーダーシップを発揮したい、誰かの役にもっと立ちたいという気持ちになることが少しずつできました。
なるほど。まあ、今回の、ね、テーマ、まさにこのトップリーダーの持っている成功の技術、まあ、今回は土さんから、ね、確認できたのは、やっぱりそういう人を生かす、自分がそのあれしろこれしろというようなこう押し付けるものではなくて、やっぱりその人が中から内側からやろうというふうにこう持っていって、あえて自分を低くして周りを立てながら、そうやってこう物事を成し遂げて、そして3万人の頂点に立ってるんだなっていうことをすごく今日はね学ぶことができました。
恐れ入ります、ありがとうございます。
辻さんはどうですか、今日はこのラジオ出演ね、もう初めてトップバッターフランスからもう直行で戻ってきてもらってお願いしたんだけど、
いや本当にこの貴重な第1回目に出演させていただいてありがとうございます。もともと私ラジオっ子だったもんですから、
そうなんだ、ね、
ラジオに出演できる喜びを今噛みしめております。ずっと子供の頃はがき書いてました。
あ、そうなんだ。いやそれまたね今度詳しく聞こうかな。どんなはがきを書いていたのかも興味がある。
様に言えるような話じゃないんですが。
今週はここでお時間となってしまいました。次回も公益社団法人日本青年会議所第71代会頭中島土さんとのトークをお送りいたします。青木さん、来週も楽しみですね。
はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございます。そして番組ではメッセージを受け付けております。青木さんへの質問、ご感想など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを番組でご紹介させていただいた方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。皆様ぜひたくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントの青木聡でした。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、また次回お耳にかかります。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。